2日前の金曜礼拝が終わった時に、下の道路に出たら突然若い2人の女性に声をかけられました。で、杉越を知ってますかという、そういう質問でした。一体こんなに夜遅くこの杉越を知ってますかと質問する人たちは誰なんだろうと思って、私は牧師ですよと答えました。で、日本語で上手に話しかけてきたので日本人だと思ったんですけれども、私は牧師ですよというその日本語がわからなかったようです。それで、韓国語で私は牧師ですと言ったら相手の方がびっくりして、で、じゃああなた方は何ですかとそのように尋ねたら、私たちは花に目教兵、神の教会ですということでした。で、もう会話はできませんから、最初に大きなモバイルで杉越というのを見せてきて、もうそれ以上進まなかったので、今度はスマートフォンを相手が取り出して、通翻訳機で文字で会話をするようになりましたけれども、花に目教兵は傷んだと聞いてますよと言ったら、その文字で、いえ、それは間違いですと、そういうふうに書いてきました。で、家に帰った後に、マリア伝道師に、なぜ花嫁教兵が異端なんですかと聞いたら、牧師が亡くなった後にそのサモニム牧師夫人が、まあ、トップに立っているようですけども、母なる神様とその人をそのように呼んでいるということです。もうその呼び方自体で異端だということはもう明らかですけれども、終わりの時代には本当に偽キリスト、いろいろな宗教がはびこるようになるイエス様がおっしゃいました。で、実際に今も終わりの時代ですから、そのような偽キリスト、異端、また様々な宗教というものがはびこっていますけれども、しかし感謝のことは、神様の恵みの選びによって残されている人たち、その人たちというのはそういう異端に入っていた、あるいは宗教にはまっていたということがあったとしても、もう一度っていうか、初めて神様のもとに帰ってくることができるようになるということです。以前は、まあ、そういう、異端の人たちがいろいろ伝道しても、神様に選ばれている人たちはそっちには行きませんよと、まあ、そういうふうに、まあ、語られていたこともありますけれども、実際に統一教会に行った、モルモン教に行ったとか、いろいろエホバの証人に行ったということがあっても、神様が世の初めから命の書に名前が書かれている人たちは、福音を聞いたら神様のもとに帰ってきますから、そういう意味で今どこにいるかということはあまり問題ではないということです。今日はエリコの町を回るというそのような御言葉がありましたけれども、例えば、聖書はこの昔の話が書かれていますから、ピンとこない人がいるかもしれませんので、まあ、今の話に変えてみると、まあ、エリコの町っていうのを新宿だと、そのようにイメージして、で、その新宿の中には歌舞伎町があります。で、歌舞伎町にいろいろな、まあ、風俗とか、そのような、闇の、暗闇の文化がありますけれども、ラハブという女性は、その、なんて言うんでしょうか。ラブホを経営しているとか、水商売をしているとか、あるいはキャバクラとか、今で言うならば、売春婦とか、まあそういうような中にいた女性だということです。それで新宿の中でも、もう立派な人たちはたくさんいるのですから、その人たちと比べたら、救いからは一番遠く離れているのが、その歌舞伎町の中にいる人たちです。しかし神様は恵みの選びによって歌舞伎町の中にいる人たちを選ばれたということです。人間の目で見ると、どうしてあの人が選ばれないで、どうしてあの人が選ばれたんだろうと思うようなことですけれども、しかしラハブが救われたということはそのようなことです。しかもラハブは神様のことについてよく知っていた、そういう女性ではありません。もう噂でなんかイスラエルの神様というのは 素晴らしいようですね、という、ただその程度の噂を聞いていた人たちです。つまり今で言うと、あ、キリスト教というのがいいかなとか、そういうような感覚ですね。皆さんも以前そういう感覚あったかもしれませんけども、私の中にもあったんですね。結婚するならば、キリスト教会でしようと、未信者だったんですけども、何かそういういいイメージがありました。宗教に関心はなくても、まあそういうような、こう、イメージがあったということも、またこれも神様の恵みだと思います。もう本当にそれは嫌だ。キリストは嫌だ。イエスは嫌だとか、教会は行きたくないとか、まあそのような人たちはよっぽどのことがなければ来ないでしょうけれども、すごくいいイメージを抱いている人、かなり日本人の中にはキリスト教に対するイメージをよく持っていらっしゃる方が多いですから、そういう意味で私たちが福音を伝えるには受け止めてくれる、そういう方が大勢いらっしゃると思います。それで今日はまず第一番目に、ラハブが救われるきっかけとなった出来事が出エジプトですから、出エジプトの中心人物はモーセでした。で、このモーセという人物が神様から任務が与えられました。出エジプト記の3章の10節。モーセは一度40歳の時に自分の民、ヘブル人を救い出そうと、そういう決断をして、そのような実行したんですけれども、うまくいきませんでした。それで失望落胆して、ミディアンのアラノに逃げて、そこで40年が過ぎました。で、80歳になったモーセに対して、芝の中から神様の声が聞こえてきました。モーセ、モーセ。神様の声が聞こえる、主が仰せられたということがすべての始まりです。主はモーセに何と仰せられたのでしょうか。私の民イスラエルをエジプトから連れ出せ。それがモーセに与えられた任務でした。じゃあこの神様の民はどのような状態なのでしょうか。それはエジプトの奴隷でした。エジプトの奴隷のような状態にいましたから、エジプトの奴隷というのは、パロをエジプトを支配している、その王の奴隷でした。それは、この世の支配者であるサタンを意味しています。それから、イスラエルの民は、世の中の奴隷でした。そしてそれだけではなく、罪の奴隷でした。で、これはイスラエルの民だけの問題ではなく、この世に生まれてきたすべての人が生まれつきはこのような状態であるということです。ですから誰かがここから連れ出さなければなりませんから、神様がモーセを選んで任務を与えられました。で、その神様の方法は何でしょうか。連れ出す方法は、ヘブル人への手紙の11章の28節。で、人間の側からするならば、杉越と血の注ぎとありました。で、この杉越と血の注ぎというのは、羊を殺して自分の家の玄関に血を塗るということです。信仰によってそのようなことを行ったすべての家に臨む呪いと災いは杉越していきました。これは人間の側にでした方法です。で、神様の側でした方法は、エジプトの銃の神々に対する裁きということでした。ナイル川を裁いて、そして最後はエジプトの ウイゴ、人間のウイゴだけでなく動物のウイゴまでもその夜皆死んでいきました。ですから神様がそのような方法をとってご自分の民をサタンの支配、そしてこの世の奴隷、罪の奴隷から完全に解放してくださった、それが救いということです。私たちもこの血の注ぎというのはイエス様がキリストとして十字架の上で流されたその血を意味していますから、イエス様が私のために、本来ならば私が死ぬべき血を流して死ななければならない、そのような罪人でしたけれども、イエス様が身代わりとなって代わりに血を流してくださった、この信仰によって血の注ぎを受けますから、その血の注ぎを受けた人は雪のように白くなります。あなたの罪はすべて許されました。罪が許されたということは、呪いと災いがあなたから過ぎ越しました。ですからあなたは祝福の源となります。そのような神様の祝福を味わったものです。そしてモーセは預言者としての働きをしました。新命記の34章の10節、このところにモーセのような預言者はもう再びイスラエルに起きなかったとあります。それほど偉大な預言者、それがモーセでした。で、預言者っていうのは神様の言葉を民に伝える、そのような働きですから、いつもモーセは神様からその語るべき言葉を聞いて、主はこうあなた方に仰せられますと、その通りに伝えていました。ですからほとんどモーセの伝えた言葉は一つも血に落ちることがありませんでしたけれども、一つだけモーセは失敗してしまいました。それは神様が岩に向かって叫びなさいと、叫んだならば岩から水が出ると、そのようにおっしゃったんですけれども、モーセはその通りにしないで岩に向かって杖で打ってしまいました。私があなた方のために水を出さなければいけないのかと、預言者として失敗してしまいました。このただ一回の失敗でモーセは約束の地、乳と蜜の流れるカナンの地に入ることができませんでした。それで2番目に、神様はモーセの代わりに吉野を立てました。で、吉野に与えられた任務は何でしょうか。新命記の1章の38節、主のしもべモーセは死んだ、あなたはモーセに代わってこの民を約束の地に入れなさいと、それがヨシアに対して与えられた任務でした。で、契約の民を神様の約束の地に入れるその方法は何でしょうか。ヨシア記の一章二節から九節までに書かれています。で、二つありますけれども、一つはあなたの足の裏で踏むところはことごとくあなた方に与えている、ですから占領するそのところは歩いて行きなさいということです。足の裏で一歩一歩踏んだならば、その土地はもう神様があなた方に与えているその土地だと。もう一つは、御言葉から離れて右に行ったり左に行ってはならないと、いつも御言葉についていきなさい、これが 約束の地に入る方法です。それでヨルダン川の西側にまでイスラエルの民が到着して、で、この西側のところでモーセがネボ山から、まあ、天に移されました。それでヨシアが後継者として立って、ヨルダン川を渡らなければなりません。ヨルダン川を渡るための方法は、以前、モーセを通して杖を差し伸べて海が分かれた、そういう方法ではありませんでした。この御言葉についていくということです。祭司たちが契約の箱を担いで、そしてヨルダン川を渡ると。で、水が流れている、そのような状態ですけれども、しかし、この御言葉についていくということは、この契約の箱についていくということですから、水が流れていようと流れていまいと関係なく、契約の箱がそのヨルダン川を渡ろうとしたらついていかなければなりません。そして信仰によって一歩ヨルダン川に足を入れようとした、その時に水がせき止められて、そしてそこに道ができたということです。ヨルダン川を渡って、そして約束の地に入りました。で、最初に征服しなければならないのが、このラハブが住んでいるエリコという町です。で、エリコという町は固く城壁を閉ざしていたとあります。つまり難攻不落、そこを攻め取るのは非常に難しいという、そういう状況でした。そのような中で、ヨシアは指導者として立てられた人物でした。で、ヨシア記の1章の16節、このところに人々の、それは言葉ですけれども、人々が何て言ったのでしょうか。あなたが命じたことは何でも行い、あなたの使わすところ、私たちはどこへも行きますと。ですから、私たちはあなたを指導者として認めて、あなたについていきますと。そのように民が告白しました。で、そのように告白されたヨシアですけれども、一体約束の地、乳と蜜の流れるこのカナンの地をどういうふうに征服していったらいいのだろうと、そのように、まあ、悩んでいたのではないかと思います。もちろん私の想像ですけれども、簡単なことではないと思います。自分でこのイスラエルの兵士たちを使って、どうやったら、その、まず目の前のエリコの城を倒せるだろうか。そのような時に、主の軍の将がヨシアの前に現れたとあります。その方がキリストです。キリストは誠の王です。まあ、将棋でいうと王将とありますけれども、一番偉い人、ね、一番強い、それが王です。で、王が取られたら勝負は負けですけれども、キリストは王の王、主の主ですから、絶対に負けることのない、そのような方です。その方がまず、最初に何と言われるのでしょうか。モーセに対して、ヨシアに対して同じことを言いました。それは何でしょうか。あなたの持っている権利を、捨てなさいということです。モーセに対しては、出エジプト記の3章の5節、ヨシアに対してはヨシア記の5章の15節、モーセに対してはあなたの靴を脱ぎなさい、ヨシアに対してはあなたの履物を脱ぎなさい。同じことです。 その言葉が意味しているのは、あなたが持っていると思うその権利を放棄しなさいということです。なかなか人間にはこれができません。なぜならば、モーセもヨシアも神様のしもべっていうか神様のにつくそのような身分が与えられています。ですけれども、もしモーセが自分の力でとか、ヨシアが自分の力でと、もうそのようになったならば、もう敗北するしかありません。ですから、まず戦いに出ようとするためには、まずあなたが自分の権利というものを放棄しなさいと。これはあなたがするのではなく、私の戦いだというのが、主の軍の将として来られた方の言葉です。それで、ただ上からこうしなさいという、そういう命令ではありません。キリストご自身が、死に至るまで、ご自分の権利を放棄したということです。キリストは神である方であるにもかかわらず、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にしたと。自分の権利、神の栄光、誉れ、それらすべてを亡き者とした。それだけではなく、使える者の姿をとって、人間となって死にまで従い、実に十字架の死に至るまで従われました。ご自分がそのようにして勝利を得ました。ですから、本当の勝利を得たいと思う人は、自分の権利をキリストの前に捨てる、放棄するということです。別の言い方をすると、キリストを王とする。また、別の言い方をすれば、キリストを主人とするということです。私が何かしよう。私の力で、というようなことを全部捨てなさいということです。そうしなければ、敗北以外にないからです。主イエス様から受けたその任務は、モーセに対しては、奴隷であったイスラエルの民を奴隷から連れ出すこと。ヨシアに対しては、ヨルダン川の西側まで来たその民を、そこからさらに約束の地に入らせること。ということは、皆さんに対して主イエス様から与えられた任務というものがあるわけなんです。パウロも私は主イエスから受けた任務を果たし終えることができるならばと言いました。イエス様が皆さんに与えられた任務というのは何でしょうか。それは一言で言えば世界福音化ということです。これが皆さん方に与えられている任務ですから、その任務を果たそうと思うならば、自分というものが生きていたら、それは絶対にできないということです。なぜならば、自分というものは本質的に不信仰ですから、すぐに現場を見て不信仰になってしまいます。ですから、まず最初に自分というものを放棄して、それからキリストは誠の預言者ですから、この預言者はヨシア記の6章の2節。このところで言われたことは、敵をもうすでにあなた方に渡してあるということです。つまりもうすでに戦う前から勝利してますということです。戦って勝利する。それは普通のやり方ですけれども、しかし神様の方の側から言えば、もう敵はあなた方の手に渡してあるということです。敵とは誰でしょうか？エリコの人々でしょうか？もちろん目に見える敵はそのような人かもしれませんし、そのように見えるでしょう。しかし本当の敵はそれではありません。あなた方の敵である悪魔と聖書にあります。本当の敵は悪魔ですし、また暗闇の世界の支配者たち、天にいる 諸々の悪霊、その存在が本当の敵ですから、誠の王であるキリストが現場に派遣するときに、もうすでに敵はあなた方の手に渡してある。つまり、天においても地においても一切の権威がキリストには与えられていますから、それゆえ皆さんが現場に出て行って、キリストの皆の権威を使って、この世を支配するサタンと悪霊に対して縛り、退ける必要があります。それからその次には、霊的な戦いをした後には回れとあります。エリコの城の周りをそのぐるぐる回りなさいと。これが預言者の言葉です。で、やはりここで自分の考えがあると、一体回ったからといってどうやって勝利できるんだろうか。これは自分の考えを捨てなければならないということです。御言葉についていくというその言葉の裏側は自分の考えを捨てるということです。自分の考えを捨てた人でないと御言葉についていくことが実際にはできないからです。自分の考えと御言葉が水と油のようにぶつかり合うと、やはり自分の考えになってしまいます。しかし、キリストを王として、主人とした、そのような祈りをして、イエス様、前はイエス様を救い主として私の心に受け入れましたけれども、救われるために受け入れるのではなくて、イエス様が主人となるために私はイエス様を王座に迎えますと、そのように真実に祈りを捧げると、神様はこの祈りをことのほかお喜びになります。サタンはこの祈りを絶対にさせたくありません。ですからそこで葛藤が生まれます。もしこんな祈りをしてしまったら、これから自分は自由なことできなくじゃないかと。今までクリスチャンとなったということは良かったけれども、しかしそれでも自分はこれができる、あれもしたいということをやっていた。もしキリストを主人として受け入れたとするならば、もう自分のしたいこと全部できなくなってしまうように、自分の意思とか考えがなくなってしまうんじゃないかと、そういう心配をして質問した方がいますけれども、そうはなりません。そうはなりませんけれども、しかし主人として受け入れたということは、その今まであった葛藤というものに対して解決がつきます。肉の思い、自分の考えというものが来たときに、退けサタンと、その自分の思いとか考えが御言葉ではないということが判別がつくようになります。キリストを主人として迎えていないと区別がつきません。それが御心なんだろうかと、そのように簡単に騙されてしまいます。あ、これは導きだと。なぜならば自分がしたいことだから、あ、これは神様の導きだと調子よく解釈してしまいます。しかし、イエス様を主人として迎えた後には、判別力が、霊的な判別力がその人に与えられますから、その違いが見分けられるようになります。すると、あ、これは自分の考え、悪魔から来ている考え、これは神様から来る御言葉という、はっきりとした違いが分かるようになります。そうすると、現場を見る、その目が変わります。現場を見ると何が見えるのでしょうか。恵みの選びによって、残されたものがいると。ヘブル人への手紙の11章の31節。お読みします。信仰によって、遊女ラハブは警察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れましたとあります。もうエリコの町は全滅してもおかしくないような、そういう町だったんですけれども、しかしこのラハブは偵察に来たその二人をかくまって、 そして返しました。その理由が、イスラエルの神様は本当の神様だという噂を聞いたからです。それだけでラハブは救われました。で、ラハブだけではなく、あなたとあなたの家族、親族、あなたの関係する人をみんな集めなさいと、この偵察隊は言いました。そしてその窓のところから赤い紐を下ろしなさいと。これが信仰によって行いですね。信仰はその行いを伴いますから、赤い紐を結びました。で、イスラエルの軍が攻めてきたときに、このラハブの家に集まっていたその人たちは滅びるから免れることができました。神様は約束した通りのことをしてくださいます。ですから、残された者がいるということです。先週、日本神学校という、神学校で、祝辞を述べてくださいという依頼がありましたので、名古屋に行きました。で、名古屋に到着して、卒業生は何人ですかと聞いたら、神学科の卒業生は1名です。そして、それ以外、60数名は、日本語学科の生徒です、ということでした。で、私の考えでは、神学校を卒業したので、神学部の卒業生に対する祝福の言葉を準備したわけですけれども、しかしその60数名は、いわゆる東南アジアのイスラム教圏、あるいはヒンズー教、そのような宗教が支配しているところから、日本語を学びたいという動機でそこに入ってきた、そのような学生でした。それで私は、この祝福のこと、祝辞は変えなければならないと、その直前に全く違うことを言いました。私のキリストですね。私の福音。私はイエス様がキリストであるということをある日知りました。預言者大祭司王としてすべての問題を十字架の上で解決しました。その人たちが自分の国にいたならば、一度も聞くことができなかった、そのような福音を、そこで証をさせていただきました。もちろん、もうすでに2年間、そこで、日本語を学んできた人たちは、イエス様を信じて、バプテスマを受けた、そういう生徒たちもいるそうです。本人たちは、ただ日本語だけを学ぼうと思って、その学校に入ったわけですけれども、入ってみたら、そこは正確な福音を伝える、そのような神学校でした。ですから、神様のその祝福、世の初めから神様が命の書に名前を書いてくれている、そのような人たちは、別の動機を持ってわざわざ日本に来たでしょうけれども、福音を聞きたいと思って入ってきたわけでもないでしょうけれども、しかし神様がそのような機会を与えてくださいます。それで、最後に残されたものを皆さんが探す方法です。聖書は昔のことが書かれていますけれども、実際には今日と未来のことです。過去のことではなく、今日このラハブをじゃあ現場で探そうとするときにどうしたらいいかということです。任務は皆さんに与えられた任務はそのような任務です。それでそこに恵みの選びによって残された人がいますから、まず一番最初にすることがこれなんです。自分が都合のいい時に伝道しよう、自分の都合の悪い時には伝道しないと、そういうような自分の権利を主張するのではなくて、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。御言葉を述べ伝えなさい。時がいいとか、悪いとか、都合がいいとか、都合が悪いとか、そういう自分の権利は捨てなさいということです。それがないと、いつまでも自分の都合で、今日は気分がいいから伝道しよう。今日はちょっと気分が悪いからやめようと。そうなってしまいます。ですから、そうではなくて、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに主人となって、王となって生きておられるのです。という、このことさえ、もし実際にできたならば、後のことは なっていくことです。後のことというのは、キリストが皆さんの主人となったならば、考えが少しずつ変わるようになります。今まで不信仰だった考えが信仰に変えられていくようになります。今も確かに神様の恵みの選びによって残されている人が日本にいるはずだ、私たちの住んでいる町にもいるはずだという、その現場を見る目が開かれるようになります。すると今度はその人をどうやって探せばいいのか、イエス様はキリストですという、この正確な福音を投げかけてみることです。相手がどのように反応するか、それは私たちには関係ありませんけれども、もしかして皆さんに出会った人の中で、皆さんにこれ水いっぱいでもどうぞと、いろいろな感じでですね、よくしてくれる人がいるかもしれません。このラハブのようにもてなしてくれる人がいるかもしれません。かくまってくれたり、助けてくれたり。ありがとうございますで終わってしまったら、ラハブの信仰にはなりません。ラハブが救われるための道を開いてあげなければなりません。ですから、そのような意味で皆さんに出会った人たちがどうしたらいいでしょうかと、そのように投げかけてくることもあります。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、そのように答えを差し上げることです。それを聞きたくて、ある意味で神様がそのような出会いを与えてくださっているんだという、そういう信仰です。ですから、この最初のところさえできるならば、全てはあとは神様がしてくださるので、伝道は皆さんがするのではなく主がなさることだということです。皆さん方のうちにおられるキリストがご自分の技をなさるためには、キリストが主人とならなければ自分の技をしたくてもできませんから、イエス様、私の主人となってください。そして私を通して 99% のこの異邦の民が福音を聞くことができるようにしてください。その中から本当にこんな人が救われるのかと思えるような、その救いの働きが起こったときに、あ、神様は昔ラハブを救った。ということが事実であるように、今も完全に堕落してもうどうしようもなくなっているこの人が救われたという、その現場を皆さんが目撃するようになります。その祝福を味わう皆さんお一人お一人となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。今日イエス様が主の軍の将として来られたとおっしゃいました。ですから、私たちは心を開いてイエス様を王として心の中にお迎えします。イエス様、どうぞこれからの生涯、あなたがキリストとして働いてください。そして現場で苦しんでいる人たち。